第6課10月31日から11月7日偉大な教師からのさらなる教訓。10月31日安息日午後、暗唱聖句。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。マルコ 10-52 新共同訳。そこでイエスは言われた。行け。あなたの信仰があなたを救った。すると彼はたちまち見えるようになり、イエスに従っていった。マルコ 10-52 口語訳。今週の聖句。創世記 3-1-11 ローマ5-11-19 創世記 28-10-17 ヨハネ 1-1-14 マタイ 15-21-28 マルコ 10-46-52今週のテーマ。私たちの中に自分自身を恥じたことのない人がいるでしょうか。私たちの中に考えるのもつらいこと、他の人が知っていると思うだけで恐ろしくなるようなことをしたことのない人がいるでしょうか。十中八九こういうことは誰にでもありますよね。では、禁断の木から取って食べた後、アダムとエヴァがどんな感じであったか想像してみてください。あるいは、ヤコブが父親を騙して、兄よりも彼を特別扱いさせ、やがて兄の怒りから逃げなければならなくなった時のことを想像してみてください。夜、彼はどのようにして寝たのでしょうか。さらに、あの女が貫通の現場、ヨハネ 8-4 で捕らえられたところを想像してみてください。ダビデも同じ経験をしました。詩編32編は、それがどのようなものであったかの悲痛な表現であり、告白でした。言うまでもなく、それこそが福音が普遍的であり、キリストの死が全人類のためのものである一つの理由です。私たちにどのような違いがあるにしても、確かに一つのことが私たちを結びつけています。誰もが罪深いということです。それゆえ真のキリスト教教育は私たちの悲痛な状態の唯一の解決方法を指し示すものでなければなりません。私たちは今週唯一の解決方法である私たちの偉大な教師に目を向けます。11月1日、日曜日、隠れる代わりに、問1、創世記 3-1-11 を読んでください。なぜ神はアダムに、どこにいるのか、とお尋ねになったのでしょうか。 太宰の典型的な話では、この木の実をリンゴと表現しています。しかし、聖句はそのようなことを述べていません。単純に木の果実、創世記 3-3 です。木の実の種類は重要ではありません。この木から取って食べることが禁じられていたのは、その木が何かを表していたからです。それは、神を脇へ追いやり、私は自分の人生の尺度になれる。自分自身の神になれる。私は神の言葉に対して権威を持っているのだ、と宣言することへの誘惑を表していました。そして確かに、蛇がアダムとエヴァにその木の実を食べさせたとき、彼らの人生は進むべき道から外れてしまったのです。やがて彼らは神が近くに来られたと感じたとき、園の木の間に創世記 3-8 隠れようとしました。神がアダムにどこにいるのかとお尋ねになったのは奇妙なことです。アダムがどこにいるのか神はきちんと分かっておられたからです。多分神は二人がしでかしたことの結果として彼らがしていること、隠れていることを自覚させようとしてそのような質問をなさったのでしょう。つまり神は彼らの行動の悲しい結果を分からせようとしておられたのです。問いに、ローマ 5-11-19 を読んでください。ここでパウロはアダムがエデンでしたこととイエスが十字架でなさったことを直接結びつけています。私たちはこのことからアダムがしたことを取り消すためにイエスがいかにして来られたのかということについて何を学ぶべきですか。救済計画はアダムとエヴァの答えに対する神の応答であるということができます。二人は自ら犯した罪の恥と罪悪感から隠れていましたが、神は彼らを救うために来てくださったのです。私たちもまた同じようなことをしてきましたが、イエスは私たちを救うために来てくださいました。それゆえ、どこにいるのかという問いは私たちにも向けられているのかもしれません。つまり、罪や罪悪感の中で、イエスとの関係の中で、またイエスがあなたを罪から救うために成し遂げてくださったこととの関係の中で、あなたはどこにいるのでしょうか。11月2日月曜日、逃げ回って。問い3、創世記28-10-17を読んでください。この物語の背景はどのようなものですか。ある意味で自分の罪から逃げ回っている人たちにとっての神の恵みについて、それは何を教えていますか。母親の助けを得たヤコブは、ひどい策略を練って残りの家族をあしらい、今やその報いを受けていました。ヤコブに対して、兄が強烈な殺気を漂わせていたので、ヤコブは逃亡者となり、 波乱の叔父の家を目指していました。すべてが落ち着かず恐ろしい状況でした。ある日、ヤコブは重い足取りで夕暮れを迎え、やがて暗くなりました。天井となる空以外何もない場所にいた彼は、枕代わりの石を見つけると眠りに落ちました。眠りの空白の無意識状態はすぐに中断されました。あの有名な夢が現れ、階段が地上から天へ伸びているのを彼は目にします。天使たちがそれを登ったり下ったりしていました。やがてヤコブは一つの声を聞きます。私はあなたの父祖アブラハムの神。その声は次にヤコブが家族の言い伝えで馴染み深い約束を繰り返しました。あなたの子孫は多くなり、地上のすべての種族にとって祝福となるだろう。声は続けて言いました。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。創世記28-15。ずっと後になってエレン・G・ホワイトはパウロについて、天と地をつなぎ、また有限な人間を無限の神につないでくださったキリストを表すヤコブの幻のはしごを見上げる、自分を支え慰めてくださるお方、そして自分が命を捧げようとしているそのお方を、父祖たちや預言者たちがどんなに深く信頼していたかを思い起こして、彼の信仰は強められる。希望への光、1551ページ。観難から栄光へ、下巻210ページと記しています。ヤコブは目覚めると、まことに主はこの場所におられるのに私は知らなかった。創世記28-16。ここで起きたことは恐れ多いことだと自分自身に向かって言いました。彼はこの場所を決して忘れないよう名前を付けました。私たちの罪にもかかわらず、神はキリストによっていかに私たちに手を差し伸べようとしておられますか。そのことに関してヤコブの物語から何を学ぶことができますか。改めて問いますが、なぜキリスト教教育は教えることの最前線にこの原則をとどめ続けなければならないのですか。11月3日火曜日、先生イエス。新約聖書のあらゆる章の導入部分の中で、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ヨハネ 1-1 という言葉より有名なものはありません。やがてヨハネ1章はあなたを忘れがたい聖句へと導きます。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネ 1-14。 問4、ヨハネ 1-1 から 14を読んでください。これらの聖句はイエスのご招待と彼がこの地上でなさっていたことについて何を教えていますか。私たちはそのことから教師の偉大な手本としてのイエスについて何を学ぶべきですか。園でアダムとエヴァに語りかけ、名もなき場所でヤコブに語りかけられた神と同じ神が今や人間として姿を見せられたのです。新約聖書は神がイエスによって示されたと言います。ヨハネ一章は次にバプテスマのヨハネがいかに魅力的な教師でありエルサレムから来た宗教指導者たちですら彼を特別な人かもしれないと思っていたと述べます。しかし驚くほど特別な人が登場しようとしており、バプテスマのヨハネはその履物の紐を解く資格もない、ヨハネ 1-27 というのです。翌日ヨハネはイエスを目にして彼こそ神の子であると宣言しました。その日もその次の日も彼はイエスを神の子羊と呼んだのです。またヨハネの弟子たちの中の二人は自らイエスに従う決心をしました。そしてイエスが彼らに何を求めているのかとお尋ねになった時、彼らはイエスをラビ、先生という意味、ヨハネ 1-38 と呼んでいます。従ってイエスはラビ、先生ですが、彼のような人間の教師はこれまでいませんでした。なぜなら、改めて言いますが、イエスは神であられるからです。言い換えれば、神が人間の姿で人間のもとに下ってこられ、その姿でラビ、先生の働きを果たされたのです。エレン・G・ホワイトがイエスのことをこの世が目にした最大の教師、サインズ・オブ・ザ・タイムズ1886年6月10日号と呼んだのも不思議ではありません。何しろ神であられたのですから。イエスがどのようなお方であるかを考慮に入れるなら、彼から学ぶことが霊的真理を教える最上の方法であるというのはなぜ理にかなっているのですか。私たちが口にする言葉だけでなく、私たちの行動も教えることにとって重要ですが、その理由について私たちはイエスから何を学ぶことができますか。11月4日水曜日、女が言い返す。イエスは偉大な教師です。教えを通してだけでなく、生活の中にも神の真のご品性が輝き出ます。そういうわけで、福音書の一つの物語は、誰かがイエスに言い返す時でも聞き続けてくださることを示しており、一層注目に値します。問い5、ティルス地方出身の異邦人のカナンの女とイエスが出会われた物語を読んでください。マタイ 15-21-28、 マルコ 7-24-30。 イエスの仲間内の男たちが彼女に苛立っていること、またイエスさえ彼女を跳ねつけているように見えることに注目してください。彼女の大胆さをあなたはどう思いますか？イエスご自身の教え方について私たちはこの物語から何を学びますか？イエスはティルスとシドンの近くにおられました。見知らぬ人が多く、民族的緊張にあふれた場所へ入り込んでおられたのです。イエスのお膝元、ガリラヤの傀儡統治者であったヘロデがバプテスマのヨハネを処刑してからさほど経っていませんでした。イエスはご自分の宣教の危機に直面し始めておられたのです。そのような緊張を感じながら、イエスは一つの家に入られました。マルコの記事によれば、誰にも知られたくないと思いながらでした。マルコ 7-24。 しかしカナンの女はイエスに気づいたのです。当時のその地方の文化において、女には自己主張をする権利がありませんでした。しかしその女の娘は病気だったので、彼女は助けを必要に求めました。イエスは彼女をはねつけ答えて言われた。子供たちのパンを取って子犬に投げてやるのはよろしくない。マタイ 15-26 口語訳。この言葉は彼女の気持ちを傷つけたはずです。すると次に注目すべきことが起きました。彼女は言い返したのです。犬をペットとして飼うことのなかったユダヤ人とは違い、彼女は犬のことをよく知っており、こう言いました。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。マタイ 15-27。彼女の言葉が変化をもたらしました。それは感動的な言葉でした。そしてイエスは彼女の子供を癒されたのです。あなたの願い通りになるように。マタイ 15-28。 この言葉はどのように理解したらよいのでしょうか。物事が私たちの望むようにならないとき、私たちはいかに応じるべきですか。11月5日木曜日。それを理解した生徒。イエスと彼に従う者たちはエルサレムに向かっていました。イエスは何よりもこの世界に希望をもたらしたいと願っておられました。しかし彼はすでに最も権力と特権を持つ人たちがその使命を無効にするためにあらゆることをしようとしていると確信しておられたのです。彼らはイエスの働きが成功することを望んでいませんでした。イエスの内輪の生徒たち12人はどうかというと、イエスに味方することを強く願っていたようです。しかし同時に彼らは困惑していた、あるいは真実が見えていなかったように思います。例えばマルコ 8-31-33 で、偉大な教師は生徒たちに見えにくいものをしっかり見なさいと挑んでおられます。 つまりいろいろな意味で彼らはまだ霊的に盲目で、何が本当に重要であるのかがわからなかったのです。マルコ 8-37 参照。問6、イエスと盲目の物乞いバルティマイの癒しに関する物語を読んでください。マルコ 10-46-52 参照。イエスがかけられた大きな憐れみに注目してください。そして目が見えるようになりたいというその盲人の願いは、エルサレムに向かう途中のイエスに従うという決意へどのようにつながっているか考えましょう。あなたはマルコがバルティマイと他の弟子たちと対照的に描こうとしているかもしれないと思いますか？あなたにとって偉大な教師に敏感に反応するというのはどういうことを意味しますか？この物語はそのことにどのような光を投げかけているのでしょうか？バルティマイは赤ちゃんの髪の巻き毛や収穫期の小麦の色を見たいと思っていました。しかし、見るということに含まれるのは物理的に見ることだけではありません。言い換えれば、この物語は霊的に見ることについての物語です。これは理解すること、偉大な教師が本当に何を言っているのかがわかることについての物語なのです。物理的視力は一つの視力です。それは大切なものであり、イエスもそのことを知っておられます。しかし彼はまた、すべての人が新しい、より良い人生を強く願っていることもご存知なのです。問7、ヘブライ5-12-14を読んでください。この箇所は、真の教育についてどのようなことを教えていますか？11月6日金曜日、さらなる研究。参考資料として、キリストへの道の弟子としての証拠の章を読んでください。エレン・G・ホワイトは何よりも次のように述べています。私たちが偉大な教師に心から応じるとき、主の御形に主の霊を呼吸し、主の御心をなし、すべてのことにおいて主を喜ばせたいと願うようになります。キリストへの道、改訂第3版、文庫版81ページ。イエス・キリストの仲間たちの中では、義務は喜びとなる。キリストへの道、改訂第3版、文庫版82ページ。と彼女は言います。マタイ5章から7章を調べてください。そこには三条の説教が書かれています。この説教は、偉大な教師が自分の生徒たちに知ってほしいと願っておられたことの要約の一つであり、彼が樹立するために来られた王国の基調です。話し合いのための質問。1、神がアダムとエバに、またヤコブにも話しかけられたように、イエスは私たちに話しかけられます。 イエスは私たちの心の底の願いを理解しておられ、バルティマイになさったように、私たちを驚かせ、私たちが何者であり、どこへ向かっているのかを考え直させてくださいます。そのような観点から、子供たちや他の人にどう聖書を教えたらよいか考えてください。ありきたりな聖書の教え方と、人々の人生に本当に変化をもたらす説得力のある教え方とはどのように違いますか？ 2. あなたが人生の旅路のどこにいるのかという問いは、純粋に個人的なものでしょうか？それともあなたが信頼する人とこの問いについて意見を交わすことは役に立つでしょうか？キリストの体、コリント1:12-27としての教会という考えは、他の人との会話があなたに知ってほしいとキリストが望んでおられることを知るための一つの方法になることをいかに示唆していますか？ 3. 私たちは木曜日にバルティマイは目が見えるようになる、肉体的また精神的盲目から救い出されるとすぐにエルサレムへ向かう途中のイエスに従ったことを学びました。その道すがら彼は毎日偉大な教師の知恵を聞いたのです。今や彼は主の御形に主の霊を呼吸し主の御心を成したいと望んだことでしょう。私たちはそう推測します。なぜ人はイエスが山上の説教の中で高く掲げられたような標準に従うことに喜びを感じるのでしょうか？話し合いのための質問、終わり。第6課を終わります。